ヨハネの黙示録の7章を読みました。今日はヨハネの黙示録の7章の1節から8節まで、この部分を通して主の恵みに預かりたいと願っております。玉座に座っておられる肩の右の手にある巻物が、ほふられたような子羊、イエス・キリストによって開かれました。一つ目の封印、二つ目の封印と封印が開かれてまいりまして、六番目の封印が開かれた後であります。7章の一節を見ますと、この後とあります。6番目の封印が開かれた後であります。その封印が開かれた後、大地震が起き、また太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実が大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、止める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。まあ、こういう幻を見た後ということですね。まあ、この時には起きてくることも恐ろしいのでありますが、それ以上にこの黙示録が伝えるところを見ますと、人々が恐れたのは、誰も彼も恐れたのは、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りだというわけです。まあ、これは言葉を変えて言えばですね、ノアの日でさえ、目取ったり嫁いだりしていたというわけです。いろいろこう、なことが起きるけれども、一息つくと、大丈夫じゃないかと、こう息をつきながらその時を過ごしていたということですね。終わりの日にも盗人のようにキリストがやってくるんですから、なんか恐ろしいことが起きてるなとは思いつつも、まあ、一息ついてですね、大丈夫じゃないかと、まあ、こういうふうにして眠っているところへ盗人のようにキリストがやってきた、こういうわけですね。でもこの時には、まあ、そのような一息つく時を終えてですね、もうそういう時ではない、神様がもうはっきりとこう人々に恐ろしい、神様を恐れる恐れがですね、もう人々の心を捉えたというわけです。具体的にどのようなありさまか、この黙示録が語るところを超えては分かりません。でも、これは本当に、ここにあるように神と子羊の怒りの大いなる日が来たんだと。神様の怒りにもうはっきりと直面する日が来たんだと。そしてその日、誰がそれに耐えられるであろうか。この幻を見たわけです。第六の封印が開かれた時にですね、実際このような封印を開かれた巻物を見てですね、これは誰が聞いてもこれは恐ろしいわけですね。こんなことを本当に起きてくれるなと思うようなことがそこに実は書いてあったというわけですが、しかし私たちが福音から知るのは、神がキリストイエスにおいて望んでおられることが、 このように誰が耐えられるだろうかと恐れの中で人々の心が失われてしまうことではありませんでした。神がキリストイエスにおいて望んでおられることはこれなんだ。こう教えているのは、テサロニケの信徒への手紙の第1、5章。この御言葉ですね。16。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。これですね。こういうふうにこの巻物を開ける者はいなかったということです。そこに何が書いてあるかですね、興味本位で開くようなことはそこには書いていなかったということなんですね。本当にその巻物を開くということは、それを開いて神様が何を望んでおられるかをわきまえる。知識という点で言うならばですね、また具体的には本当に喜ぶようにそれが受け取られる。自分でそれを受け取る力もないわけですけれども、それを喜んで、ここにあるようにいつも喜び、また絶えず祈り、どんなことにも感謝する、こういう仕方でこれを受け取るようにさせる力をお持ちのお方がこれを開いたわけですね。そういうふうに全てを成し遂げることもできるお方がこう開いたわけです。これがもう決定的に重要なことです。ほふられたような子羊によってそういうふうに開かれたんですね。そのお方以外のものによってこれが開かれることはありえない。聖書の言葉がこうして書き記されて人々の手に渡っているからといってですね、これは開かれたことにはならないわけです。実際問題として、この黙示録をですね、ここにこう書いてるだろうと言ってですね、自分勝手に使って人々を本当に恐れさせて、そして結局は自分たちの教えに人々を縛っている、そういう教えというものですね、あるいはそういう信仰ですね、それを語ったお方を無視した信仰ですね、そういうものが実際あるわけです。しかし私たちは改めて子羊がそのように開かれたということをまずしっかりと心に留めて朗読していかなければならない、読んでいかなければなりません。そのような幻を見た後です。七章の一節、私は大地の四隅に四人の天使が立っているのを見た。これは堕落した天使は悪魔ですが、これは悪魔とその手下たちの姿ではありますね。これは本当に天使です。神様によって使わされて神の御心に仕える者たちです。この後、私は大地の四隅に四人の天使が立っているのを見た。彼らは大地の四隅から吹く風をしっかり抑えて、大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。風は例えであります。神様のなされる裁き、裁きによってなされる具体的なさまざまな災い、この例えです。聖書の中でもエレミア書の49章を見ますと、この四隅からの風というのが登場してまいります。こういう仕方で登場します。エレミア書の49章の36、37を見るとですね、私は、主はですね、私はエラムに向かって天の四隅から四方の風を吹きかけ、私が彼らをこの風で吹き散らすので、エラムの難民が逃れてこない国はなくなる。まあ、こういうふうに神様の怒りが、神様の裁きがなされるときにこの風に例えられます。四方から吹いてくる風。しかし今日のこの御言葉が重要なのは、 神様から使わされた天使がその吹く風をしっかり抑えて、大地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。それはいつかは吹いてくるんですね。抑えている。抑えているわけですから。だけども、吹きつけないようにしていた。神様のご支配のもとにこれがあるということです。神様のご支配のもとにあるということです。二節はこう続きます。私はまたもう一人の天使が、生ける神の刻印を持って太陽の出る方角から昇ってくるのを見た。太陽の出る方角。光が昇る方角ですね。これも意味の深いことです。希望ですね。本当に。今が闇のようなありさまでも、その闇の中を照らす光が昇ってくる。その方角から一人の天使が昇ってくるのを見たというわけです。神の刻印を持って。この天使は大地と海とを損なうことを許されている四人の天使に、この四人の天使ですね、抑えている天使ですね。抑えている天使は損なうことができるわけです。だけども、こう抑えているわけですね。神様から使わされた天使ですから、その力を自分勝手にむやみやたらに使ったりしないということもここに意味されています。悪魔とは違うんですね。悪魔は自分の思いで勝手に使うものとしてこう登場するわけです。大地と海とを損なうことを許されている4人の天使に大声で呼びかけてこう言ったとあります。我々が神のしもべたちの額に刻印を押してしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない。まだまだしっかり押さえてろというわけですね。我々が神のしもべたちの額に、神のしもべたち、神様に従う者たち、神に仕える者たちの額に、刻印を押してしまうまでは、大地も海も木も損なってはならない。言葉を変えて言えば、しっかりと準備ができるまではということです。準備ができるまでは。額に刻印を押されますから、はっきりとわかるわけですね。自分でもわかる。人から見てもわかる。こういうふうにはっきりと刻印が押されるまではというわけです。まあこういう例えですね。そしてこの刻印というのは、これは神様のものだという印です。神様のものだという印ですね。神様の刻印ですから。自他ともに主のものであることを証しする刻印です。さあ、聖書に親しむに従って改めて刻印と言われれば思い起こす箇所があろうと思います。聖霊だなと。聖霊だなと。証印として私たちに与えられた聖霊。聖霊なる本当にお方、霊なるお方、このお方のことだなと私たちは思い当たると思うんですね。で、ちょっとその信徒への手紙の一章十三節十四節に加わります。で、ちょっとその信徒への手紙の一章の十三節十四節、新約聖書の352ページですが、やっぱその信徒の手紙の1章の13節、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救 救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。こういう順ですね。しっかりとこう勝因をしてですね、自他ともにと先ほど申し上げましたけども、自分もわからないうちにただ押されていてですね、自覚できないような勝因ではないわけです。押されて本当に神のものとされたということが自分にもわかる。もちろん死を信ずる兄弟姉妹たちの間でもわかる。あるいは死を知らない人たちの、死を無視する人たちに対してさえわかるような、そういう勝因ですね。勝因というのはこう見えるところにこう押されたんですから、刻印はですね。まあここでは聖霊、この聖霊のお働きがこう明らかになってですね、自分自身も本当にこの神様のものとされたことが本当によくわかると、こういうふうに刻印が押されるまで待つというわけです。待つ、まあ、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞いてもですね、わかる部分もあるけどわからない部分もあってですね、心がグラグラしたり悩んだり、足が本当につまずいたり、まあそのようなことは避けられないと思うんですね。信仰というのはこう成長していくものですから、信仰というものは神様によって始められた技が神様によって完成されていくものですから、これは神様のおとり計らいの中でことが進んでいくわけですね。そういう中で真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、信じて約束された聖霊で勝因を押され、そしてその聖霊が私たちが御国を受け継ぐことの保証であり、そしてその保証はですね、生きた保証であって、ただこう何かこうスタンプを押しただけの保証ではなくて、本当に生きた保証であってですね、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。こういうふうになるというわけです。だからこの刻印を押すという神様のご計画ですね、これを今日の幻は教えているわけです。刻印を押すという神様のご計画、それまでは天使たちがですね、四隅にあって吹く風をしっかりと押さえている、こういう姿です。だからそういう中で刻印を押されて歩む主の民はですね、起きてくることにいちいち恐れたり慌てたり、そういうふうな仕方ではなくて、本当に刻印を押されたには押されたなりの理由があるわけですから、その中で神がキリストイエスにおいて私たちに望んでおられるようにいつも喜んでいます。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。こういうふうに聖霊によって勝因を押された者にふさわしく進むということですね。この点は本当に学ばなければならないことですけれども、学んだとは思ってもすぐわからなくなってしまうことがあるかもしれません、ね、ローマの信徒への手紙の8章の28節を見ますと、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となるように共に働くというわけですけれども、この万事というのは良いことが起きるということではないんですね。どんなことが起きても全部益となるというのは 勝因を押された者にふさわしく神を褒めたたえるように、それらのことが全部役立っていくということ、こういう歩みであります。だから起きてくることに私たちの目がこう釘付けになってしまうと、捉えられてしまうとですね、自分を見失います。そうではなくて、本当に神様が何を私たちになさってくださったのか、今なさっておられるのか、そして神様が何を成し遂げようとしておられるのか、まあ、信仰によって歩む私たちはですね、まあ、難しいでしょう。ここに信仰の訓練があると思いますが、そこへ繰り返し繰り返し立ち返ってですね、進んでいく。刻印を押された者にふさわしく、実際刻印を押した方は真実な方ですから、必ずその刻印を押した者にふさわしく私たちをこうし導いてくださるわけです。絶えず祈りなさいと言っても祈れなくなる、どう祈ったらいいのかわからなくなると、これは今日の中央の後ろの論壇にも書きましたけれども、こういうふうにどう祈ったらいいのかわからないのですがと言ったのはですね、誰あろう、パウロですね。本当に神様のことをここまでもう誰にもまして教えられる、また神様に従う経験を本当に驚くほど積み重ねて信仰の戦いをよく戦っていたパウロが、でもやはりどう祈ったらよいのかわからないのですがとこういうわけですね。でもアッバ父よと呼ぶ神の霊によって、その取りなしによって祈るというわけです。こういうふうにして本当に刻印を押されたんだと、そして刻印を押されて、刻印を押されたことが自他ともによくわかると、そういう準備ができるまで押さえていよと天使たちは命ずられているというわけです。じゃあ一体この世界の未来はどうなんだとこういうわけですけれども、聖書は確かに世の終わり教えてますね。だけどもそれを私たちがむやみやたらと恐れたりしないようにと教えています。恐れるなと教えるわけですね。メッセージはいつもこう、恐れるなと、慌てるなと、目を覚ましていなさい。そしてそのような中で聖霊によって刻印を押され、その刻印にふさわしく歩まなければ、起きてくる事柄やそのようなこの世の動きを見てですね、安心したり恐れたりをこう繰り返してですね、結局目取ったり嫁いだりしながら神様の怒りというものを見失っていくと思います。しかし刻印を押された私たちはそうではなくて、主を恐れることが知恵の始めですから、よく主を恐れることを学んで、そして何が恐ろしいと言って神様の怒りが最も恐ろしいものであることをよく学んで、そしてその神の怒りから救われて今日あるということをますます確かなこととして学び経験してですね、主イエスキリストにあっていつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、その刻印が押されたことが自分にとっても他の人にとってもよくわかるように、それは服の内側にですね、胸のところにですね、誰にもわからないように隠されて押されたわけではないんですね。額に押されたというわけですから、そのように歩むようにと、そのように歩むようにと、これが神様のご計画です。もう一つのことだけ触れて終わりたいと思います。人々が迷いがちになる部分であります、刻印を押された人々の数、これですね、数144,000人だというわけです。これが文字通りの144,000という数でないことは、聖書を この箇所だけ抜き取って読むのではなくてですね、聖書全体から神様のお言葉に馴染んでいる人たちにとっては読み間違えない事柄だと思います。だけどもこれを読み間違えて12,000人、この144,000人という数だけだな、こういう数に読み取る人たちもいるわけです。改めてそれがどんなに間違いであるか確認して終わりたいと思います。この144,000人とあって、ルベン族から12,000、ガド族から12,000、イスラエルの12部族からの数がずっと同じように続いて刻印をされたとあって144,000人だと。この人たちがこのように挙げられているのは、確かに全人類から考えたならばこの144,000人というのはこれは大きな数ではありません。でも同時に12というのは神様によって選ばれて神様を褒めたたえる宝の民として選ばれたものたちですね。この12っていうのはそういう意味合いがいつも込められています。12部族、あるいは12弟子、この12の中には神様から選ばれて神様を明かしする者たちの姿なんですね。いつでもこの12に託されているわけです。これはもう聖書に親しんでいくと確認できることですね。12という数字がいつもそこにこう関わっています。そしてその12が、イエス様の弟子たちは12人でしたけども、12の数にとどまらないということです。さらに大きな、確かに小さな群れであるかもしれないけども、でも同時にそれは神様によって選ばれた本当に大きな民でもあるということです。そしてさらに私たちがそれがいかに大いなる民であるのかということを確認するのは9節です。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手にナツメヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声です、こう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。誰にも数えきれないほどの大いなる群衆、大群衆です。だから最初の方に出てきたイスラエルの12部族に例えられた何々族から12,000人というのはですね、神様が本当に真実だったということです。背きに背きを重ねたあのイスラエルの12部族、約束も彼らのもの、また立法も彼らのもの、またありとあらゆる仕方で神様から本当に配慮されて導かれたあの民に対して、でも最後はイエス・キリストを十字架につけてしまう、教えに教えを受けたのにその教えを正しく神様の前で受け取らないでイエスを十字架につけてしまう、でもこのような民に対してもなお神様は真実だったということです。この十二部族、そしてさらにアブラハムに約束したように、あなたは祝福の源となるように、全ての民が、全ての民族があなたを通して祝福されるとあるように、ここからさらに数えきれないほどの大群衆だというわけです。こういう、聖書が私たちに伝える通りの神様の救いのご計画がですね、本当にこのように実現している様をこう見たということです。ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。私たちに主がご自身の霊によって刻印を押してくださったことを、さらに知ることが許されますように、そしてそのように刻印が押されたことがどれほど幸いなことであるか、そして確かなことであるのか、 喜ばしいことであるのかを互いにますます知って、あなたを讃え、またあなたに感謝を捧げて、良き道で共に歩んでいくことが許されますように。またあなたの書の中にすでに名を書き記された多くの人々が、数えきれないほど多くの人々がまだ残されていることを思います。どうぞ主よ、あなたの身元へとそれらの方々もまた導かれて、共に歩んでいくことが許されますように。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の183番です。